タカノブックラジオ。はい、こんばんは、タカノです。タカノブック、今回は5回目、4回目。
4回目。
4回目ですね。
はい、4回目です。
0回から始まってるのね。まあ4回目
です。そうですね。
まあまあ4回目です。
はい、
通算では5回目という感じで。はい。そうですね。だいぶ慣れてきたのかどうかよくわかんないですけど。
どうですかやってて。
いやでもだいぶ慣れてきたような、自分の聞いててもまあまあ、あの最初の頃に比べたらああって感じがするんじゃないかなと自分の中に思ったりはしてますけど。
もうでも、まあ、他の番組もほとんど出てもらってるからね。
そうですね。
はいはい。
はい、うん、出させていただいてますけどね。はいはい。この間からあのサイトにいろいろコメントとか、
うん、
あとメールとかいただいてまして、
はい
はい。今回、うん、最初のね、
うん、
あの高野部が始まりましたっていうことで辰巳さんからメールいただいてるのをまず紹介ということで、
はい
はい。じゃあ読ませてもらいます。
はい、
はい。こんばんは、辰巳です。高野さんのブックラジオ始まりましたね。高野さんご自身の日本各地にいらっしゃった頃のお話興味深く聞かせていただきました。ただ中部を通過されただけとは残念なそうです。皆様もぜひまたいらっしゃってください。住めば東京も大阪もそこそこの距離でなかなかいい場所ですよ。ただ本当に住むとなると関西の方はともかく東京の方はなかなか馴染めないかもしれませんが、東京の方はですね、東京の方はなかなか馴染めないかもしれません。
なるほどね。はいはい
はい、はい。私は一応生まれは三重県北部で、大学は京都、就職して最初6ヶ月ほどは川崎に住んでおりました。
そうなんだ、川崎
にいました。おお、なるほど。おね、うん、京都ということはスノーさんのもね、京都でお仕事されてて、
ね、はいはい
はい。続きまして、旅行は好きなのですが暇がないのと、うん、子供が小さいのとでなかなか思うようにはいきません、うんうん、でも住むとなるとまた話は別ですよね、
うん。
仕事をリタイアして少し余裕があったらの楽しみとしております。
お、はいはい。
最後に本当のブックができるといいですね、楽しみにしていますといただきました。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。そう、中華通過ですね。
そうか、
通過してるの。
そういう話でしたもんね、うん。
まあ一回ね、うん、あのマチステン、マチステン、マチスっていう絵描きがいるんですけど。
ああ、マチスね。はいはいはい。
マチスね。マチステンを見に行ったことがあるんですけど。
うん、
まあ実際ね、それ以外は、まあ、もちろんね、住んだことないんでね、
うんうん。
でもなんか独特のね、文化があるところなんで、うん、話聞くと、ええとか思うことがたくさんあるんですけどね、うん、中部っていうのはね、またね。うん、
名古屋はね、仕事で2回ぐらい。だけ、あとはみんな通過なんですけど、
ね、残念なというか、残念、ね、本当に、ね、
名古屋でね、うん、あの名物としてきしめんと味噌カツ食べたんですけど、はい、きしめんはねすごい美味しくて、
うんうん、
よかったんですが、味噌カツが私はどうもダメでした、ね。あの 甘い味噌がどうも、
うんうん、あ、甘いんですね、本当にね、
うん、
甘い味噌だったね、
うん、確か。
なるほど。
お店によってもいろいろ違うんでしょうけどね。僕はたまたま仕事が終わって新幹線の時間までちょっとあんまり時間ないところでもう、
うん、
あったお店にボンと入って食べてみたんですけど、いやなんか普通のソースで食べたいっていう途中思ってしまった口
なので、
ちょっと味噌カツはあれなんですけど、ね、エビフライとかね、うん、エビフリアと、あの辰巳さんも一回メールでお知らせいただいたんですけど、なんかすごい喫茶店があるっていうことなんで、
はい、そうなんですね、いろいろ。なんかトースト ね、オグラン乗ってたりとかね、いろいろするんですよね、う
ん、あとなんかね、なんだっけな、マウンテンだったっけかな、なんかすごいお店があるんですよ。
おお、
ちょっとそこにも行ってみたいなっていう気はするんですが、
ね、モーニングもね、すごいって言いますね、モーニング
豪華らしいです ね、なんかね、
うんう
ん、はい、まあ名古屋は、まあ、住んどうなんだろう、住んだら、まあ、両方近いっていうのはね、いろんな面では便利なのかもしれないですけど、
うん、ね、結構そこに住んで、うん、もうそこ拠点にして活動するミュージシャンの話とかね、よく聞きますけどね。
あ、そうなんだ、
うん、なんかもうそこから離れないみたいなね。
へえ、
う
ん、なるほどね、
いますけどね、うんうん、でもね、辰巳さんもいろんなとこ行っておられてね、うん、そうですね、
なんか、うん、また行かれてブログの方にアップされるのを楽しみにしております、
はい、
またよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。
よろしくお願いします。
はい、ということで、今回は、
はい、
iPhone を買おうかどうか悩んでいるという
悩んでいるスペシャル
ということで
お悩み解決スペシャル
解決するのかちょっとよくわかんないですけど、
解決するのかさらにドツボにハマ
るのか一応
いや、なん、そうですね、
使っているので、はい、いろいろとお話をしていきたいなと思っております。ということで、
はい、
iPhone 悩んでいるということなんですが、そもそもは、何でしたっけ？
そもそもは今使ってる携帯がです、携帯で、
うんうん、
あのミクシーが7月頃に見られなくなるんですよね。ただそれだけの。あまりに機種が古いので、もうサービスを終了してしまうそうで、ミクシーが。
あー、なるほどね。
でも買い替えをどうしようかと去年ぐらいから悩んでまして。
え、今使ってるのはちなみにどこのキャリアで、何年前の、
はい、au のやつで、うん、これ何年前になるんだろう、多分 3,4 年前だと思うんですけど、
うんうん、
3,4
年前か、
3,4 年前ぐらいじゃない、その時にもうなんか0円で売ってたようなやつなんで、さらに古いんだと思うんですけど。
ああ、なるほどね、はい、そっかそっか、
はい、あのウィンってやつじゃなくてですね、 CDMA
はい、はい、だったかな、ありましたねそんなのね、
それで、あ、そうなんです。で当時はなんか、うん、あの私ラジオ聞くのが好きなので、
あ、はいはい、
あの FM ラジオがついてるということで、
ああ、はいはいはい、
街であのそれまでも古い携帯使ってたんですけど、フラット私と遊びに行った時に au の前を通りかかったら、
うんうん、
FM 携帯0円とか書いてあって、
はいはい、
それに飛びついてこう変えたんですよね。
なるほどね、それってちなみにラジオは普通に聞けるの？
あのイヤホンがついてまして、それがアンテナになってまして、
ほうほうほう、
それをつけてれば聞こえるんです。だからスピーカーでは聞こえないんですけど、
うんうんうん、
あのでまあ、あのその地区別にプリセットダイヤルがありまして、
はいはいはい、
あの例えば JWave だったら 81.3 とか、
うんうん、
そういうのに風にしてあるんですよ。
はいはいはい、
で、まあ、でも大体普通に聞けましたね。
うーん、
結構悪いところでも聞けたような。
あ、そうなんだ、
で
実際そのラジオとしては活躍したの？
いや、それが香川県っていうのがあまりなくてですね
そっか、放送局がないのか、まあ、
そうなんですよ。で、まあ、私が聞くような構想曲をまずネットしてなかったんで、それであまり捉えられなかったんで、
うんうんうん、
コミュニティ FM とかは手で合わせるしかなくって、
はいはい、
それもかなりな雑音だったので、
うん、
まあ、香川に住んでる時はあんまり活用できてなかった。
あ、はい、
でまあ、東京とか遊びに行った時は、
うん、
まあ、電車の中でもちょっと聞こえたかなっていう感じ。でも最近行った時はちょっと聞こえなかったんですけどね。
あ、そうなんだ。
うん、なんか電波が悪くて、うん、
うん、なるほどね。
なかあったんですけど、
うん、
その時はね、もちろんクリアに、あの電波が捉えられてる方ではね、
はいはいはい、
聞きました。
なるほどね。
で、まあ、そうで、去年ぐらいからそのミクシーにそういうあのサービス終了のご案内とかデカデカと出るずっと出るんですよ、あれが。
そうなんだ。
ずっとね、毎回ログインするたびに一番最初に出るんですよ、重要とか言って書いてあって
分かったよって感じなんで
そうそうそう、毎回出るから、
うん、
で、まあ、去年ぐらいからずっとなんか au のその機種とか見てるんですけど、
はいはい、
毎日も本当に0円ってのは今ないですよね。
ああ、そうですね。え、うん、0円って今あるの？
え、ないんですよ。
え、だってなんか規制が入ったんでしょ、あれ
なんです、うん、それでなんか24回の分割払いで1ヶ月900何十円とかからある
んです
。それで見てるんですけど、いまいちこう、うん、FM 携帯は今ここではほとんど使えないし
そうか、
うん、別にお財布携帯みたいなこともするわけじゃないから、
うん、
いまいちピンとこなくって、
うん、
踏み入れてなかったんですけど、
なるほど、
ね、うん、ところが最近になって、
うん、
あの iPhone の、
うん、
あの実質0円という、
はいはいはい、キャンペーン、ね、
キャンペーンが始まりだしまして、
うん、
これは一気にまた
なるほど、
iPhone っていうか、
はい、まあ、そうですね、僕も結局そのキャンペーンで、まあ、結構悩んではいたんですが、まあ、そのキャンペーンが後押しというか、はい、決定打となって、
あ、そうですか、
購入するに至ったわけですが、
うん、つい最近なんですね、そしたら。
うん、いつだったっけな、そのキャンペーンが始まってすぐぐらいですね。もう、あの、始まるっていう案内を見て決めてたので、うん、もう最初の初日に行こうかなと思ったぐらいだったんですけど、結局何日か後にはなったんですけどね、始まってから。あ、うん、まあ、でも始まっ、そのキャンペーンが始まってからなんで、
はいはい、
どれぐらいなんだろう、忘れちゃいましたけど、2ヶ月、 2ヶ月ぐらい。
あ、なるほど、
経つのかな、
ね、うん、あ、経ちますか、
うん、
なるほど、うん、でも、あの、もう5月いっぱいで終わるんですけども、そのキャンペーンが寸前になって悩んでいるという、今日このことで。
ちょっとね、微妙っちゃ微妙なんだよね、結局、
そうなんです。
6月、そろそろその 3.0 っていう、まあ、OS が変わる発表がまずあるだろうっていうのと、
はいはい、
それに合わせて、iPhone 自体新しいのが出るんじゃないかって言われているのでまあ、それは僕が買った時点でもそういう話は分かってたんですけど、
はい、
まあ、ただ魅力なのがパケット代の上限が今4410円だっけ。
そうですね、はい、
それが適用になるんだけど、新しいのが発表になったらそれがなくなるんじゃないかっていう予測で、やっぱり、まあ、本体がただっていうのもあるったんだけど、どちらかというとそのランニングの部分が気になっていたので、誰に聞いてもね、やっぱパケットは、まあ、2段階とは言うけども、はい、まあ、まず上限、毎月上限だよっていうのは誰に聞いても言われたの で、
そうです、ね、であれってだから、うん、携帯で、うん、あの見るサイトのパケットと、
うん、
その iPhone で見るサイトのパケットの量と全然違うんですよね。
うん、全然違うと思います。
はい、iPhone でその見るときは、
うん、
PC サイトを見るわけですよね。
そうですね。はい。
ですね。そしたら全然多分違ってきますよね。
うん。
うん、
その要は携帯サイトっていうのは見れないと思います。
まずね。
うん。
ですよね。
基本的には。
うん。
うん。なので、それ以外、例えば、アプリをダウンロードしたら、はい、それも多分パケット代としてかかってくるし、
うん、そうですよね。
で、うん、まあ、僕はよく使ってるのと、産経新聞が今、
はあはあ、
まるまる、その日のうちに、その日のが、紙面全部が見れる。アプリがあるので
おお、
まあ、それなんか開いちゃった日には
大変なことになりますね。
あっという間に行ってしまうので、う
ん、本当ですか、うん、なんかミクシィのコミュで見たんですけど、
うん、
毎月のパケット代が10万円とかって表示されるとかって本当ですか。
ああそうですね。要はパケ放題はもう必ず入らなきゃいけないので、
はいはい、
まあ、その上限を超えることはないんだけど、仮に入っていなかったらっていうね、
表示が出るんですか、なんかそういう料金、
料金案内的な、要はソフトバンクの料金案内サイトみたいなところに行けば、
はいはい、
出てると思います。
なんか何百万円になったとかっていう記事が載ってたので、
あ、まあ、使い方によってはそれぐらいになる人もいるんでしょうね、きっとね。僕はそこまでどうだろうな、いや、いちいちチェックしたことがないという、
うん、
まあ、上限音は変わらないだろうし、実際どれぐらいいってるのかは見てないですけど、まあでも上限だと思ってた方がいいと思います。
そうですね、やっぱりね。なるほどね。
要は買う前はね、要は家の中が一応無線 LAN の状態は、
はい、
環境は作ってあるので、無線の LAN 中だけで使ってれば、例えば月によったら安く収められたりするかなとかっていう思ったんですけど、外に出た時に使わなきゃやっぱり意味がないので、
うん、はい、
で外で多分1日使ったら多分上限超えちゃうと思います。
本当ですか、うん、
だから
家の中の無線なんてすごい初歩的なこと聞くようなんですけど、
うんうん、
別にソフトバンク、そのヤフーに、ヤフーの経由じゃなくてもいいですよね。
うん、うんうん、要は
プロバイダーが、
プロバイダーで今インターネットつないでるでしょ、はい、でその来てる回線に、無線 LAN ルーターって言って、
はいはい、
要は、無線を飛ばすための機械を置いとくと、要は、今僕のところで言えばこの iPhone から、無線ルーターを通って、でプロバイダーのネットにつながる状態にはできるんですね。でそれを使ってる部分では、パケット代はかからないのと、ソフトバンクの回線使うより早いです、表示とか。
あ、そうですか、
うん、なんですが、まあ、家の中で使って、まあ、無線 LAN でやっぱ早いっていう部分では便利なんですけど、
はい、
やっぱりね、外行った時に、まあ、僕の中だと、あの仕事のメールとか、ね、あの、
はい、
メールで送るからって言われているのに、仕事で外出ていなくちゃいけなかったりとかした時に、うんうんうん、まあ、外である程度内容が確認できると便利だなとは思っていたんですが、まあ、それで、まあ、メールをチェックしたりとかしているうちに、はい、多分あっという間に、それを何回か、ね、メールチェックだけでも多分何回かやったらあっという間にパケットを超えてしまうと思うので、う
ん、ああ、なるほどね、うん、そうですか、
うん、だからパケット代はもう上限だという頭でいた方が、
はいは
まずいいと思います。
そうですね、うん、そうですか、なるほどなるほど。
ミクシーか、ミクシー
まあ、見るだけなんですけどね、ちょこちょこ休み時間にちょこちょこ見たりとか、
はいはいはい、なるほど、
ね、そんな感じなんですけどね、
うんうんうん、まあでも、ミクシーに限らず、回線さえつながれば、どこのページでも見れますからね、あとね、一点大きくパソコンと違うのは、はい、フラッシュが見れません。
お
なのでフラッシュ使ってるページは、はい、そのフラッシュの部分だけ抜けて、
で、
うん、
あ出るんですね、
抜けちゃう状態で表示されるので、
あの、ね、うん、結構そういうサイトも最近多いんでしょう ね、 やっぱりね、
結構ありますね、やっぱりね、
知らず知らずのうちに、ね、
うん
うん、
普通パソコンで使ってたら当たり前のようにこう見れてるところが抜けて表示されたりすることが、
ね、
うん
うん、それ次になんかアップデートしたときに見られるようになるとかいうことはないんですか？
うんとね、フラッシュはまあどうなのか分かんないですけど、結局このアップストアって言われるアプリケーションを落とす部分で、要はフラッシュが見れるようになっちゃうと、
はい、
要はゲームだとかなんとかってみんなフラッシュで実現できてしまうものっていっぱいあるので、そうするとアップストアが機能しなくなるから、あのアップルがそのフラッシュを見えないようにしているんじゃないかというふうには言われているので、ちょっと難しいかもしれないですね。
なんかね、アップルって、あ、でもそっか、違うのか、マクロメディアとは仲良くないのかな、違うか、あ、そうかそうか、うん、なるほどね。
マクロメディアはもうアドビになっちゃってます。
うん、あ、なるほど。いろいろありますな。なるほど。
まあでもね、結構快適というか、あ、僕ね、携帯でメール打てないんですよ。打てないってことはないんだけど、
はい、
携帯でピコピコとメールを文章を書くのが、はいはい、ね。だいたい産業が精一杯みたいな感じ
ね、あれもきついですよね、結構ね、
きつい、あのね、うん、一回お客さんで携帯使う人がいて、予定とかをねメールで聞いて来られる方がいらっしゃったんですよ、
はいはい、
で、結構バリバリ仕事されてる方っていうのもあって、うん、返したら、送ったら1時間ぐらいに返事してくれなきゃ、うん、こっちの予定が立たないだろうって怒られたことがあって、もう必死ですよ、メールピコピコって、あ、来ちゃったよとか思って、
ね、
移動中かなんかに車を端に寄せて、はい、一生懸命そこから打つんだけど、
はい、その
目上の人だしお客さんだしだから、
うん、緊張しますよ、
全部簡単に書けないじゃないですか。
背景とか背景じゃないけど、お世話になります。
お世話になっておりますみたいなところから始まって、よろしくお願いしますみたいなのまで打たなくちゃいけなくて、
はいはい、
だからもうバリバリ使ってる人だったらなんか、
うん、
ある程度打ったら出てくるとかいうのがあるのかもしれない。
ありますよね。
普段使わないから、そういうのもないし、
予測変換とかしてくない、
うん、なかなか出てこなくて、うん、もうひたすら打ちまくって、うん、そのために10分とか20分とか使う、やばいやばい、だからもう来たらすぐ打ち始めても向こうからするとちょっとまた待ってるぐらいの勢いだったんで、まあでも、それがこれになって、
はい、
文字入力のインターフェースなんかもすごい良くて、
そうなんですか、
うん、普通の携帯と同じように、あいうえじゃない赤さたな浜やらがあって、普通携帯って同じボタンを何回か押すと、
あいうえお
とかって変わってくるじゃないですか、
はい、
これ長押しすると四方八方にあいうえおが出てくるんですよ。要はこれタッチパネルだから、ボタンだけじゃないじゃないですか。 はいはい、あのところをぶって長を押して押し続けてると左に E、上に U、右に A、下に O って新しいボタンが出てくるんですね、
は
い、だからその押しっぱなしにして左にずらすと E とか右にずらすと A とかっていう感じで多分これ、まあ、使ってみないとちょっと感覚わかんないかもしれないですけど、これが意外にね優れもんで、意外に早くって、まあ、あの携帯と同じに同じとこを続けて打つとあいうえおって変わっていったりはするんですけど、このずらしながら入力するっていうのは結構早い、はい、まあ、あとあの普通のキーボードと同じ配置のもの出ますし、
はい、
結構入力はこの携帯で打つのが苦手な私でもある程度これなら返事出してもいいかなみたいな感じにはなりますね。
なるほど、なるほど。
本当にね、あのパソコンを持って出なくなりましたね。
ああ、なんで、ね、そうでしょうね。こういういろいろできるそうだったらね、
ある程度のメールも返事は書けるし、いわゆるホームページなんかで情報を探さなきゃいけないのもある程度は見れますんで、
見れますしね、
なんかちょっと外で何か確認しなきゃいけないとかっていうのはある程度のことはこれでできてしまうので、だいぶ楽。
そうですね、ほうほう。
だからも、まあ、そのこれがなかった時もパソコンまで持ち出さなくてもいいかっていうことももちろんあったんですけど、
はい、
今までだったら持って出ただろうな、だけど今日はいいやっていうのが、そうだな、月3回4回ぐらいそういう機会があるような感じなので、だいぶ楽になったなって感じがしますね。
そうですか。ね、実際ね、使ってみないとね、やっぱその辺は分かんないところですね、本当ね。
そうですね。だからまあ使う人によってもその頻度とか使い勝手とは変わってくると思うんでしょうけど、
はい、
まあでもだいぶ変わるんじゃないかなっていう気はします。
ありますか、
多くの人がね。だからあとどれぐらいそのメールとか、まあそのミクシーでもいいんですけど、はい、どれぐらい使いたいかにもよるかもしれないかな、
やっぱりそういうね、会話とかメール、メールもそんなにはないんですよ。やっぱその休み休みの間にちょっとミクシー見たりとか、いつも見に行くサイトの携帯版見たりとか、
はいはいはい、
こんな感じなんでね、パケット代の方が完全に多い感じで、
なるほど、ね、
多いっていうことでね、
あの暇つぶしっていうのはもう暇っていうのは多分ないですね、これ持ってたら。
本当ですか。どうしよう。
もうなんかいくらでもっていう感じ。もちろんゲームなんかもいっぱいあるし、さっきの新聞もそうだし、雑誌なんかも少しずつ今出てきてるみたいですね。一つのアプリケーションとして、例えば月刊誌の一冊分が一つのアプリケーションというかソフトという形で配布されてたりするんで、
なんか何百円とかって払ってみるんですよね、それね。
無料のもあるし、産経新聞なんか本当にダウンロード、最初ダウンロードするのもタダだし、毎日こう配信される新聞自体もタダだし、全く無料です。
すごい。
で雑誌なんかだと、クーリエジャポンだったかな、僕、
はい、
僕が
クリエジャポン、
が、1ヶ月、まあ、1ヶ月分1回買ってみたんですけど、これが300円とか400円だったのかな。 まあ、で
もね、雑誌買うより安いですけど、うん、まあ写真なんかも出るわけですよね。
あ、出ます出ます、うん、で、なんだろう、要は雑誌の紙面全体を見るような画面があって、
はい、
で要はこの画面サイズに収まるようなサイズで出るから、もちろん小さいじゃないですか。
はい、
だからそれを、まあ、クリックするとそこのクリックした部分が大きくなったりとか、うん、写真とかもね、うん、こう2本指をのタッチしてこう伸ばすような動きをすると写真も、はい、
なんかニュースで見ましたあ、なんかできるんだってニュースで見て、あ、そうか、それができ、それで見るんですよね。うん、うん、なるほど。
もすごい、ね、これで思ったのは、この携帯とかで、はい、ホームページとか見るのってこれを使う前は結構抵抗があったというか、やっぱりパソコンの方が楽だよねっていうのがあったんですけど、
はい、
この iPhone にしてからはこういう紙面とかなんか読む、要は、
はい、
ブックリーダーみたいなのが今後出てくるって言われてたのの可能性というかね、あ、これだったら使えるなって。その新聞なんかも意外に読みやすいんですよ、う
ん、ペラペラめくるんですか新聞も。
めくるっちゃめくるのかな。最初に開くと最初一面が画面全体にバーンと出るんですよ、
はいはい、
もちろん文字なんかは、この iPhone の画面に全面が表示されるんで文字なんか読めたもんじゃないサイズなんですねただ紙面のレイアウトとか、段組とかを全体が見えるので、
はい、
で見出しなんかが読める部分とか気になったところをクリックしていくと2段階ぐらいに大きくなるんで、
はい、
どんどんこうポンポンポンポンってやっていくともう読める状態、
うん、
でこう指をずらすとスルーって滑っていくような感じなんで、見たい場所をどんどんずらしながら読んでいくっていう感じなんですけど、
いや本当ね、雑誌を手に取ってる感覚に近いからやっぱり見やすいんですね、
う
ん、
そうですね、だから本当に手のひら中にこう読むものがあるっていう感じ、でこう、あ、こういう携帯端末でなんか文章って十分読めるんだなっていうか、
うん、
逆に雑誌なんかを持ち歩くよりも、やっぱ小さい分ね、楽だし、
はい、
本当のちょっとの時間、例えばバスを待ってる、
はい、もうあと待ってる時間だね、
2分3分したら来るっていう時でも、例えば、はい、記事一つだけ読んでまたすぐポケットにしまうとか、そんな感覚、雑誌とかだと例えばカバンから出さなくちゃいけなくて、
そうですね、
で来たらまたカバンにしまわなくちゃいけないとなると、うん、ちょっと、うん、出さないかなっていう時でも、う
ん、それだったらねパッと見ますよね、
うん、ちょろっと読んで、うんうん、またしまってまた乗ったらまたその続きを読むとかっていうのもできてたりする、うん、
あ、じゃあこっちでは結構ハマりそうですね、待ち時間が長いので
ああそうなんだ
そう30分とかね1時間とか待つ時あるから、
ああそうなんだ、
時すごい見ちゃいそうですね。
ああなるほどね、
うん、
もうあのね、僕 iPod ももともと持ってたんですよ、で、iPod って使うのって車で移動するときに、
はい、
要はトランスミッター使ってラジオに通して iPod に入れた曲とか、はい、まあ、ポッドキャストとかを聞いてたりするんですけど、
はい、
もうそれすらあの iPhone でするようになっちゃったので、iPod も使わなくなっちゃったような感じです、
ね、うん、そう、 iPod もねもちろんあるんでね、それがやっぱり、うん、もう今ねいろいろ持ち歩こうと思ってももうすでにカバンがE の420でいっぱいになってるので
そうだよね、カメラも
増やせないし、携帯、それに携帯入れてねいろいろやってたら本当大変なので、
うん、
それは便利かなって思ってるんですよね、
うん、だから
聞きながらいろいろ見たりってのもできるんですよね。
できますできます、だから、 音楽聴きながら例えばどっかミクシーなり見たりとか、メールをチェックしたりとか、
はい、
でその途中で電話がかかってくれば、はい、iPod の曲は止まり電話 OK っていうようなことができます。
うん、あその間もずっと、ま、もちろんね待っててくれるってことでね、うん、
なかなか、うん、これ一個で何でもできてしまうったら大げさですけどだいぶいろんなことがこれ一つで収まる
できそうですね、
うん、手帳がそろそろいらなくなるかなっていう、う
ん、あ手帳ね、うん、手帳も大変なんですよね
まあでも僕は結構手書きというかそのはい、ペンで書いたりとか打ち合わせの時には必要かなっていう気がするんですけど、
はい、
例えば外に出歩いていて、うん、なんか予定電話で言われた時にっていうレベルであれば手帳いらないかなっていう、
うん
うん、もう本当に Google のカレンダーとか、まあ、スクランブルのスケジュールなんかも今そこに移しつつあるんですけど、仕事なんかの全部入れてあれがまんま、うん、あの iPhone 上で全部確認できるし修正とか追加もできるので、
うん、前にね私あのパームを使ってたんで、
はいはいはい、
なんかそれに近い感じなのかなと思いつつももっとすごいんだろうなと思いつつも、
あいやパーム自体は逆に僕は使ったことないんでどれぐらいなのか分かんないんですけど、要は携帯
予定表はす、
うん
予定表はねすごい使いやすかって、
ああそうなんだ、
うん、あといろいろメモで残しといて、
うん、
買いたい本とかをいろいろと書いといて本屋でパッと見たりとか、
うん
うん、よくしてたんでね、
ああなるほどね、
うんうん、またそういう感じを復活させたいなというのは、
ああ、なるほど。そっかそっか。
うん、
まあ、一番僕がいいなと思ったのは、それをやっぱり、普通の携帯より入力は良くなったとはいえ、やっぱりこれでいっぱい文章を打つのってやっぱ結構きついから、
はい、
例えばそういうのをパソコンで、例えばメモとか、お買い物リスト的なものとか、まあ、パソコンの前にいるうちに全部打っておいて、それを iPhone の方で見れるっていうのが便利かなと、
うんうん、パームの時はね手書き入力できたんですよね、
うん、ああなるほどね、はいはいはい、
うん、あの独特なこう書き順とかあったんですけど、
うんうん、
書くところだっていうのあれは、いや画面に書いてたんだっけ、画面に書いてたんか、うん、それにペン使って書いたら、
うん、
どんどん変換してってくれたりとかしてたんでね。
それもテキストになるの、うん、
テキストになるんですよ。
へえ。
うん、どんどんテキストでこう、うん、ローマ字入力とかできて、
うんうん、
うん、それで作ってましたね。
ああ、そうなんだ。
うん、
なんかね、これ、Bluetooth ついてるから、Bluetooth のキーボードと連結できたら最強なんだけどなと思ったんだけど、まあ、
キーボードはつかない。
うん、あのね、僕今パソコン自体も、
はい、
Bluetooth のワイヤレスキーボード使ってるんですよ。
ワイヤレスね、うん。はいはい。
だからそれがそのままね、あのリンク先だけ、まあペアリングって言われてることを、この iPhone として両方で使えればいいのになと思って。
そういうのはまだできる。
うん、なんだろう。Bluetooth 自体の機能は確か持ってるはずなので、多分実現できるんだろう
でしょうね。
けどもなんかどうもね、ある開発に携わってる人に聞くところ、
うん
うん、今度の新しい 3.0 でもそこら辺は、その通信するプログラムというか API って言われているものが用意されてないから、はいはい、多分出てこないだろうっていうふうに言われて、
うん、あ
それちょっとがっかりとかも、
そうですね、
うん、
パームの時もねキーボードつけられたんですよね、
ああなるほどね、それは
パーム専用のキーボードがあって
うんうん、うん、
私買ったんですけど
ああそうなんだ、あじゃあ結構そういう端末的なものでバリバリ活用、う
ん
してた
んですよ、
じゃあバッチリじゃないのかな、
あわあ、すごいおすすめ、ゴーサインが。
でも、これって、こういうの、こういう端末とかって、あの向く人向かない人ってあるじゃん。あのやっぱり今の携帯とかに比べたら大きかったりとかするから、そこら辺の機能があまり使わない人だとね、
うん
うん、日本製の例えばお財布携帯とか、はい、ワンセグとかそういったものが、
もうそういうのは全然使ってない、ね、
人によって
使ってないか使えないんだけど
そういうものがある方がいい人もいるだろうし、ただまあそういうねリストみたいなの作って活用してる人だったらドンピシャだと思いますけどね。やっぱりこのアプリ足してこう
使えるっていうのがね、
別物になるっていうのがねものすごくいいかなと思う。
携帯だったらね提供されない限りできない、提供っていうかまあ自分の、ね、思い通りにはあんまりできないと思うんですけど、
うん
うんうん、アプリは開発さえできればねどんどん思わぬ方向に、
うんうん、っていうあの、うん、あれは
楽しみが、うんね、あります。
結構アプリをどんどん出していくと、
ええ、
なんかそれが一つの機能としてどんどん追加されるじゃないですか。
はいはい、
でなんかもう別物としてこう機能し始めるっていうのかな、最初やっぱ試したのが高野さんはなんだっけ、あの水平器だっけ、
水平器をぜひ入れたいと思ってるんです
あのねそれ僕もそうだったろうね、イメージとしてあれちょっと使ってみたいっていうのは僕も確かにあって、あとなんだったっけな、それとね僕が印象買う前にすごく印象にあったのがあったんだけどな、何だったっけな、はい、結構いろんなもん入れて分かんなくなっちゃったけど、
うん、
その水平器とか、まあ、入れたらそれで一つのツールとして使えるじゃないですか、
はい、
でその後ね、
うん、
何だったっけな、なんかねもうこれ買ったらすぐ入れようと思ってたのがあったんだけどな、
うん、何でしょう、
何だったっけな、あ一つはね、はい、キーボード、
あーキーボードがもう
画面に出てくるんですよ。 あのね点キーってあるじゃないですか、
は
い、
ありますね。
で今さっきもちょっと話しましたけどワイヤレスの今キーボードを使っていて、
はい、
これがコンパクトなサイズで点キーがついてないんですよ。
ん
ーで、僕結構点キー使う方だったので、点キーは欲しいなと思ってたんですけど、これが Bluetooth でつながって要は、iPhone にで表示される点キーを押す と、パソコンと Mac の方で打ったのと同じようになるっていうソフトがあって、これはね、まだその時ワイヤレスのキーボードも使ってなかったんで、テンキーがあるキーボード使ってたんだけども、
はい、
これ使ってみたいっていうのがあってこれはもう早速、入れて使ったんですけどね。まあこれでなんかキーボードにもなっちゃうし、最初にその水平器と何かあったんだけど忘れちゃったな、何だっけなもういくつかね買う前からダウンロードしたりしたのもあったんですよ。
あそうか、iTunes に貯めときゃいいんですかね。
そうそうそうそう、ダウンロードしておけば、後でそのダウンロード溜まってる、その iTunes にアプリケーションとして溜まってるものを移すことができるので、すぐに使えますね。あそうだ、あとこれはくだらないやつなんだけど、あの、スターウォーズのライトセーバーが出てますよね。
それはすごい、
これ振るとなんかブンブンって音
が、ブンブンって言うんですか、
言うんですよ。これがね、まあ、スターウォーズ好きなんでこれは絶対落とそうとか思っていたやつだったので、
なるほどいいですね。
そんなのを入れて、うん、まあ、でも実際その水平器言ってもそんなに使うことないじゃないですか。
まあね、
で、まあ、ライトセーバーにしても、ただブンブン音出して遊ぶぐらいだからとか思ってたんですけど、ここに来ていろんなね、使えるツールを見つけ出しまして、はい、一時期だからその、なんか大して使わないんだけど、ちょっと使ってみたいものをいっぱい落とした次がゲームだったんですよ。ゲームって僕普段やらないんですけど、
はい、
結構いっぱい出てって、一時、買ってすぐぐらいの1、2週間かな、いろんなもの落として、はい、いろんなゲームしてたんですけど、それもまあゲームはあんまやっぱりやらないなっていうので、いっぱい落としつつ、うん、あんまりやってないですが、そこからなんかここ最近そういうのを狙ってっていうのもあるのかもしれないし、出始めてきたっていうのもあるのかもしれないですけど、
はい、
だいぶいろんな使えるツールが出てきて、まあ、一つにはスカイプが iPhone に対応したということで、これは結構緊急時には使えるかなっていう、Wi-Fi じゃないと喋れないんですけど、
はい、
今誰がオンラインになってるかが分かるのと、チャットだけはとりあえずできると。
それだけでもね、ずいぶんなんかいいような気がしますね。
うん、そうですね。だから、うん、ソフトバンクの回、ネットさえつながってしまえば、とりあえず連絡は取れるというような感じですね。はい、ただ、難点を一つ言えば、マルチタスクというか、同時にいろんなアプリが立ち上げられないので、
はい。ああ、一つは一つだけってこと
ですか？そうそう、スカイプ立ち上げてるときにはそういうことができるし、要は待ち受けみたいなことができるんだけど、他のソフトを使ってると、スカイプ自体はオフラインになった状態になっちゃうので、ここら辺がね、もう少し同時に起動できるとか、そういうバックグラウンドで動いてるとかっていうようなことができるといいかなっていう気がする。
そうです、それでいいですよね。
でも 3.0 になると、アプリケーションに対しての通知みたいなのができるようになるらしいので、
通知。
うん。要は、今、携帯のメールって、メールが入ってくると、
はい、
音を鳴らしたり振動したり何かこうメール届きましたよっていうのが分かるようにできるじゃないですか。それが、今はメールを自分から受信っていう風にしないと受けられないんですよ。
メールを自分から受信、
うん、
はい、
ソフトバンクのアドレスに対しては、おそらくメールが入ってくれば通知がすぐ分かると思うんですけど、
はい、
これ便利なことにソフトバンク その携帯のアドレスじゃなくて普通のパソコンの Gmail とか、
はい、
普通のパソコンで見てるアドレスを普通に使えちゃうので、
うん、
僕はソフトバンクのアドレスって使ってないんですね。
うん、
そういう使い方をしちゃうとメールが入ってるかどうかっていうのは自分から見に行かないと
ない、わかんないですね。
わかんない状態なんですね。それが、3.0 になると、はい、メールが届いたときに、音を鳴らすとか通知を出すとかいうことができるようになるんじゃないかと言われてます。
はい、
そこら辺が出てくるとまた便利なのかな。
なるほど、
ね。うん、で、あとは、さっき言ったちょっとスケジュール管理的な、Google のカレンダーと同期させられるソフト、はい、別に何も入れなくても元々から、カレンダーっていうアプリケーションが入っているので、
はい、
それに Google のカレンダーとか、iCal って言われる Mac のカレンダーのデータと同期は取れるんですけど、これ月間のカレンダーが、ね、ちょっと見づらいんですよ。
いっぱい項目がありすぎてっていう感じですか？
逆に、月の、月別の一覧というか、はい、普通のカレンダーと同じように1から31までずらっと並んだ画面はあるんですけど、そこに予定が表示されないんですね。
あ、
単純に数字が表示されて、該当する日を押すと下に予定が入っていればちょっと出てくると。
でポップアップみたいな感じで、
うん、 カレンダーを押した下にね、並ぶので、それをスライドすると書かれてることが全部見れるっていうような感じなんですけど、やっぱそのカレンダー内に予定が入ってる入ってないっていうのが見えた方がやっぱ使いやすいじゃないですか、でそれを、表示できるアプリケーション、これはちょっと優秀になっちゃうんですけど、ありまして、それだ と、パソコンの Google カレンダーを見てるのと同じような感じの
感じに、ね、
月間カレンダーでこの日に予定が入ってるっていうのが見れるようになるんで、これはすごい、まあ、有料だったんですけど、まあ、買って正解だったかなっていう感じで今は便利に使っています、こういう、ね、ツールを入れていくとどんどんその利用する機会が増えていくので、すごく使い勝手も良くなっていくし、なんかどんどんバージョンアップしていく感じが今までの携帯とはちょっと違うかなっていう。
そうですね、バージョンアップするっていうのがね、魅力的ですね、かなりね。
そうですね、で、ちょっとびっくりするのが、こういうバージョンアップってソフトウェア的に機能がね、ソフトが追加されるとか機能が追加されるっていう部分だと思ってたんですが、どうもね、カメラの機能が良くなるっぽいです。次の3点、
そんなことが
、ね、なんかソフトがアップするだけでなんでっていう気がするんですけど、
そうですよね、
今現状で言うとほとんど使えないです、このカメラ。
そうらしいですね、どうもね、
パンフォーカスだし、なんかオートフォーカスもないし、いまいちこうなんかメモ的に撮るのも、そのままだとちょっと撮れない、あのね、一回たまたま何人かが集まって食事会をしたときに、ちょっと予定が急遽決まったので、場所が伝えきれてない人がいて、でお店が決まってからそのお店のなんか名刺みたいなのがあったんで、それを取って送ってあげようと思ったんだけど、全然こう読めるような状態に取れないんですよ。で、まあとりあえずそれを送って不思議なことにちゃんと来れたっていうのはあるんですが、ちょっとね、
問題なんですね、
なんか外付けのケースとかを買って、それになんかね、接写レンズがついてるのがあるみたいなんですよ、それ使うと結構そのマクロ的な写真は撮りやすくなるよっていう話だったんですけど、
なんか映るんですでもそんなんがありましたね。
ああ、はいはいはい、とにかくまあこのカメラが使えなくてですね。まあもともと携帯のカメラであんまり期待してはいないんですけど、やっぱり
ですね、
なんかちょっとメモ的に撮るのに使えると便利じゃないですか、
はい、
それがなんかね 3.0 になると暗いところとか、結構ちゃんと映るようになるっていう話をちょっと聞いたので、バージョンアップはちょっと期待しているところなんですが、まあでも他の携帯とは明らかにそういう部分では違うので、結構使えるんじゃないかなと、
なるほど、
思います。
はい。まあ写真はね、結構入れようかなとかって思ったりするんですけど、なんか、今まで撮った写真をの中で気に入ったのを入れといて、なんか見るの使ってみようかなとかは、
それは使えると思います。僕も試しに入れてはいるんですけど、あの小さい、今最近流行りのフォトスタンドですか、それのちっちゃい版みたいなイメージにできます、スライドショー的なこともできるので、
だからなかなかね、あのデジカメのカードはどんどん消しちゃうわけだし、いい写真をこうまとめて見せるのってなかなかできないなと思ってたんですけど、そういうのを、ね、ボンと入れといて、それで聞きたい。そう、あとね、今回あれなの、8ギガと16ギガとどっちにしようかなって思った
り、それ僕も悩んだんですけど、僕自分芯は、結局16にしてます。
あ、そうですか。
ただ、これ僕も使ってる人に何人かに聞いたんですけど、いや意外と使わないよって言われて、8ギガでも十分かもよって言われたんですよ、
で結 うん、はい、
ただやっぱ写真をいっぱい入れたりとか、あとボイスレコーダー代わりに使ったりするかなと思ったので、これからどんなアプリが出てくるかわからないっていうことを考えると、容量はいっぱいあるに越したことはないかなと思って、
私もそう思うんですよね。
で16ギガにしたんですが、うん、ですね、今現在は僕は今ほとんどさっきも言いましたけど iPod を併用して使っていたので、まず音楽をほとんど入れてない状態、
はいはい、
でただ最近持ち歩かなくてもいいように、ポッドキャストの番組をいくつだ、十数番組、
はい、
は入れておこうと思って、ポッドキャストの十数番組だけ入れてます。で、アプリケーションは、いくつだ ?43。
お、そんなに。
でもね、ほとんど使ってなかったりするのも多いので、うん、これちゃんと、はい、あ、43じゃない、や、もっとだ。3、4、5、6、7、12、75、75入ってます。今ね。で、まあ、使ってないのもあるんで、これちゃんと整理したら、3分の2とかになるかと思うんですが、まだ、まあ、その、使ってないのも含めて、で、写真が、60枚ぐらい。
うん。
ここら辺は多分、ちょっと今後増えていくとは思うんですけど、
はいはい、
それでね、16ギガにして10ギガ余ってるので、6ギガしか使ってないです。
じゃあ、どんどんまだ入りますね。
うん、
ただ8ギガだったらきっちきちでしたね。
そうですね。ただ、あ、そっか。そのうちの4ギガが、その、ポッドキャストの、オーディオデータです。
あ、私もそんぐらいになると思います
で、ビデオなんでビデオがあるの、ビデオがちょっとあるのと、
はい、
写真が30メガ、アプリが1ギガ、
は
い、
うん、
でその他っていうのが多分、ボイスレコーダー的に使った音声だと思うんですけど、それが300、
はい、
だからオーディオをどんだけ使うかですね、 iPod としての機能として、ね、でアプリは結構数入れても意外にそんなに量はいかないです。
そうですね、
で写真も結局 iPhone で見れるぐらいのサイズでいいわけだから、
はい、
写真も何百枚何千枚入れても知れてると思います、
はいはい、
なのでやっぱりその容量で今現在ですけど、今後いろんなソフトが出てきて変わってくるかもしれませんが、今現在で容量の目安としたら、iPod としての機能をどれだけ使うかで容量が決まってくるかなと感じだと思います、
はい、
だからよくまめにそのなんだろう、聞くあれを選別して、
は
い、
同
期させていれば8ギガでも多分十分かなって気はしますけど、ただ2年縛りっていう部分でね、今後どうなっていくか分からないことで、はいはい、
どういう2年ってね、どれだけ変わるか分かんないですもんね。
そうですね、そこら辺考えて、まあ、僕は一応16ギガにしといたんですけど、
はい、
次がね、気になるのは動画が撮れるそうですよ多分。
あ、なるほど。
あ、でもそれは新しい機種じゃないとダメなのかな。
無理でしょうね。
そうだよね。だからそうするとやっぱり今考えると音楽で判断するのがいいのかなっていう感じかな、
うん、
でも意外とディスク使わないかなって気はしましたね、結構ほら今さっき言ったカレンダーのスケジュールだとかそういったのって、はい、表示させるだけのことなので iPod 自体にデータを持つ必要がないんですよね、意外と。だから意外とサーバー上にデータがあって、
はい、
この iPhone 自体に
あ入れとくわけじゃないんで、
うん、あんまり容量とかない、
ね、
うん、こういうスケジュールとかみんな iPhone の中に入ってくると変わってくるかもしれないですけど、
はい、
うん、
そうですか、
うん、
じゃあその点は決定しました
どっちになったの。
いや、やっぱ16ギガに決定ですね。
やっぱそれはポッドキャストとかを入れるかってこと。
ポッドキャストに入れたい番組いっぱいありますんでね。
ああ、そっかそっか、まあでも容量があったらね、あんまり気にせず全部同期しちゃって聞きたいのがすぐ聞けるっていうのはいいかもしれないですね、
うん、
うん、
はい、もう持つ気でいますね。
でも多分そのパームとか結構いろいろ活用されてきてたんだったら、まあ失敗はないかなっていう気は、でも確かにね、あの万人受けするものではないと思います。人によったら、いやこんなんいらないわっていう人も多いと思いますけどね。
そう、発売されてから少ししたらみんな使えない使えないって言ってたから、
うんうんうん、
ね、えそれ以来どうなっちゃったんだろうと思ってたらこういう風になってきたからね、
うんうん
うん、で進化してるっていうことなんで、
うん
うん、
なんか人によってはおすすめできない人もいるかなっていう気はするんですけど、はい、まあ、
まあ携帯に自体に依存してなかったら、
うん、
良さそうですよね。どちらかとパソコンでいろいろやってるみたいなね、
うん
うん、
まあなんかこう明らかに今までの携帯とは違う、
はい、
まあ、でも僕も携帯今もう一本のは古いんですよ、
はい、
だから最近のやつと比較してではないんですけど、
まあ、
でもね、知り合いの携帯とか見させてもらっていても、まあこんな感じのものはないなって気がしていたので、
うんうんうん、
まあ僕は使っていてすごくいいなと思っているので、
はいはい、
おすすめだと思います。
わかりました、
はい、
もう秒読み段階になって
ますね。そうですね、まあ今収録しているのが日付がちょっと変わって26日、
はい、
配信する、まあ、前日なわけですが、
はい、
iPhone のキャンペーンは今月いっぱいなので、かなり秒読み段階で、はい、
かなり秒読みで果たして買うかどうか、
はい、
かなり固まってきましたが、
まあ来週どうなってるか、
どうなってることやら、
結果はお届けできるんじゃないかなと思いますので、
わかりました、
はい、ということで、
まあ、今週は、
はい、まあ、来週の高野さんが iPhone を手にしているかどうかお楽しみにしていただきながら、はい、お待ちいただければと思います。
はい、
はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思いますが、はい、来週は、
はい、
元々は iPhone の予定ではなくて別ネタもちょっと、高野さんの方に準備してもらっていたネタがありますので、来週はまたそういった、はい、別のネタをお届けしたいなと思っております。今回お届けしましたのはハンスケと、
はい、高野でした、
はい、ではまた来週。